鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。7月第2週目のワンタイムトークでございます。本日は、7月13日の、木曜日でございます。本日はワンタイムトークも109回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めてくださ、聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている、番組でございます。まあ、小話といってもですね、まあ自分の曲の紹介であったりですね、まあ今こんなことは世間で起きておりますねとかですね僕はこんなことを考えておりますねとかですね、まあそんなことをこうつらつらと、話している番組となりますので、まあお時間があるときに、聞いていただけたら嬉しいななんてこんなふうに思っております。さてね、本日は7月の13日でございますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうかね。7月13日って何の日って言うか、いきなりなんだって感じだと思いますけど、7月13日ってなんか何の日かななんて何気なく調べてみたら、結構いろいろなことがね、なんですか、いろんなことが始まったとか、いろんなことがあった、あの日にちらしいんですよ。で、まあ、いろいろちょっと紹介させてもらうんですけど、1886年の7月13日、明治19年7月13日に、東経135度を日本標準時間とするという内容のですね、ものが発表されておりまして、で、その日本の標準時間の位置が兵庫県明石市に制定されており、ということで、初めて、なんですか、日本標準時間というのが出た日ということになっておりますよ。それは兵庫県の赤で、東経135度上には京都府、なんかこれ京丹後市っていうのかな、読むのかな、間違えてたらごめんなさいね。で兵庫県淡路市と和歌山県和歌山市が位置しておりますが、日本の標準時間が兵庫県明石市に決まった。で、明石市が一番早く標準時間都市と名乗り出たからなのだそうということでございまして。まあ、へえ、みたいな。そんな日なんだ、みたいな感じですね。あと、なんか、オカルト記念日っていうらしいんですよ。7月13日って。なんだそれ、なんだそれやってるんです。1974年、昭和49年の7月13日、オカルトブームの火付け役となった映画エクソシストが日本で初公開されました。以後、魔術や超能力などの科学的に解明できないようなテーマの映画が人気を呼び、多数のホラー映画が上映され、その多くがヒットしました。ヒットしたこともあり、オカルトブームの先駆けとなったエクソシストの日本初公開日が記念日として制定されております。いろいろな、あるんですね、いろんな日ね。ということらしいですよ。他にもあるんですね。7月13日の記念日は、盆迎え日。盆のね。盆迎え日とする地域が多い7月13日はお盆の初日とされており、夕方に祖先の精霊を迎えるために芋柄、朝柄などを門口、門口間違えたごめんなさいね燃やして煙を焚く慣習があります。また地域によっては月遅れの8月13日に行われているなど、日付や手法は割とまちまちとなっておりますということでございますね。もう一個ぐらい紹介しますね。これ、日にち紹介するおじさんの、チャンネルでございます、ね。もつ焼きの日って、もつ焼きの日らしいですよ、7月13日はね。牛や豚などの臓物全般を調理しながら焼いたものって、もつ焼き。まあ、そうですね、もつは。内臓、内臓、7、内臓の7、胃の1、臓の3の語呂合わせにちなんで、社団法人日本畜産副産物協会が7月13日に記念日を制定しておりますということでございますので、ぜひですね、皆さん、7月13日持つ、まあまあ、これを聞く頃ではね、もう皆さんもう過ぎちゃっていると思いますけどですね、まあ、そんな日もあるんだということで、ね、頭の片隅に入れていただけたら嬉しいなと思いますけど、そう、いろいろあるんですね、7月13日ってますね。なんか自分的には7月13日って言うと、なんか、 まあ、水泳やってたんで、夏の日なんですよね。そう、夏の思い出が あるのが多いですね。高校生の頃、関東大会、なんか、確か7月の13日ぐらいやったんですよ。関東大会ってあって、その関東大会で、標準タイムを切ると、インターハイに出れるっていう大会だったんですけど。で、僕はバタフライをやってたんで、バタフライに挑戦したんですけど、59秒0だったかな確か。59秒09までいいんですよ。だから、コンマ。で、59秒11とかあったんですよ。それで夏が終わったって。あ、終わったっていうのをちょっと思い出しましたね、今。ね、水泳ってタイムでやってるんで、結構ね、シビアなんですよ。数値化されてるんでね。あれが、競技の。まあ、野球とか、競技、野球とかも、まあ、球速とか、出てますけど、野球、まあ、競馬とかもそうですよね。馬で、コースレコードとかってタイムも出てるけど、なんかその時の、こう、馬の感じによって、なんですか、勝敗ってこう全然変わってきて、ちょっと違うな。それで来るじゃないですか。あと、なんかその、スポーツ、球技とかでも、まあなんか自分が調子悪いとかな時はあっても、なんか割と周りでこうカバーっていうか、なんかそれで試合が勝ったりとかっていうのがあるんですけど、個人競技のスポーツって、水泳とか体操とかもそうですよね。なんか、もろ、陸上とかもそうですけど、なんか、もろ自分じゃないですか。自分調子悪かったらそう終わるみたいな。なんかそういうのもあるんで、なんか、まあ、ね、他の球技もそういう難しいところももちろんあるでしょうけど、なんかそんなことをね、ちょっと思い出しましたね。7月13日ね。あとですね、これもちょっとご紹介したいなと思うんですけど、まあ、暑いね、夏がね、今、とても、暑い日が続いてきてるじゃないですか。暑い日が続いてきてるんで、まあ、皆さんも体もね、かったるくなってきてると思うんですよ。まあ、夏バテって言うんですか。で、夏バテのね、夏バテ紹介したいと思いますよね。夏バテの原因は、次の通りです。ということで、体内の水分ミネラル不足っていうので、脱水症状が起きてしまうと。で、暑さによる食欲の低下っていうので、栄養不足。で、まあ、栄養失調とかになってしまう。で、暑さとエアコンによる冷えの繰り返しってことで、自律神経失調症というのが、自律神経は全身の機能に影響を及ぼすため、夏バテになると心身ともに不調に陥り、ね、いろんな症状が出ちゃうとイライラする。で、むくみ、全身の疲労感、体がだるいとかね。なので、バテ、その対策をね、講じるんですけど、栄養対策、夏バテ対策。夏バテ対策は栄養バランスの良い食事をとることが基本ですが、食欲がないときは特に量より質を心がけましょう。ビタミン、ミネラルをしっかりとる。良質のタンパク質を十分に補給。冷ややっこ。豚肉の冷しゃぶ等。ね。で、清涼飲料水の飲みすぎに注意。あと、香辛料や酸味で食欲増進。タバスコ、酢の物、カレーなど。ね。ということでございますので、まあ、からピリッとしたものを食べたりですね。あとは、ビタミン、ミネラルをしっかりとってですね。まあ、栄養と、休養と。ね、しっかり、夜しっかり寝ましょうということでございますので、まあ、夏バテしやすくなる時期に来ますけどね。ぜひ気をつけていただいてですね。夏を乗り切りましょうということで。まあ、7月も始まったばかりですからね。まだこれから、暑い日々がやってくると思いますんでね。元気にね、過ごして、そして元気に、ワンタイム聞いてください。ね、元気にワンタイム聞いてくれると僕嬉しいな、なんて思うんでね。そうですよ。本当にありがたいですよ。なんか聞いていただいてるって声もね、いただけるとね、張りが出ると言いますかね。この、また友人から、聞いてるよって友人からコメントもいただきましてですね。いや、本当ありがたいですね。なんかまあ、ちょっと昔話も僕しちゃうんですけど、なんか昔話とかもね、なんか、聞くと、ちょっと昔思い出すようになって、話になって。じゃ、だからちょっと、また一個だけしちゃおうかなと思うんですけど、この間ね、フルーチェを久しぶりに食べたんですよ。僕、フルーチェ好きなんで。 フルーチェ食べます？結構美味しいですよ。あのね、フルーチェ好きですっておっさんが言うのもなんかどうだと思うんですけど、いや、本当に美味しいんですよ。なんか、ロングランってなってる、なんかものって、やっぱりなんか秘密がありますよね。日清のカップヌードルとか、ね、ポテトチップスとか、その変わらずに、昔と変わらずにその商品が、ペヤングの焼きそばとかさ、その変わらずにロングランになってるものって、やっぱ何かしらこう、人の心をこう、くすぐる、くすぐるなんかこう、特別すげえなんか振り切った味があるとかじゃないような気がするんですよ、そういうのって。でもなんか、その味を食べたくなるっていう、こう、絶対的な個性があるんですよね。なんかね、学びたいですよね。だから僕もそれ。なんか鈴木の歌聴きたくなるんだよなみたいな感じのね、なんかそんな歌を提供していきたいなって思ってる今日この頃でございます。あ、そう、大学とさ、頃の話っていうか、大学生の時っていうか、フルーチェって何を思い出したかっていう話まで戻るんですけど、なんかフルーチェ食べてる時に、僕のなんかね、1年生の時って、なんか、寮に入ってたんですよ。僕は学生寮っていうか、寮に部の、で、部の1年生から4年生まで、こう、いろんな地方の人が、こう、来てるんですよ、そこで。寮生活っていうか、こう、寮生活っていうより、こう、なんか、なんだろうな、学生寮っていうようなアパートみたいな感じじゃなくて、なんかこう、でっかい、こう、なんだろう、建物っていうか、とこに、すっげえたくさんの人が、こう、たくさんの、外、やろうと思うが、こう、いるような、寮生活を送ってたんですけど、で、1年生の時に、担当があるんですよ、その、1年生、担当が、こう、この部屋の先輩とこの部屋の先輩は、誰々担当、この部屋の先輩とこの部屋の先輩は、誰々担当とか言って、ちょっと分かれてて、その担当って何をするかって言ったら、まあ、主にですけど、まあ、身の回りの世話っていうか、そう、お洗濯をしたりですね。その部屋のお掃除をしたりですね。雑用全般と言いますかね。そういうのをやるっていうのがあって。で、九州から出てきてる、こう、隣の部屋の先輩がいて、で、谷口さんって言うんですけど、その先輩が、すごい、フルーチェ好きだったんですよ。かなりのフルーチェ好きだったんだし、でしょうね。おそらくフルーチェ好きだったから、その段ボールが、こう届く、届いて、で、段ボールは下の事務室みたいなところにこう全部こう集約して集められてるんですけど、で、担当の一年生がその段ボールの荷物をこう取りって、先輩に届いてましたみたいな感じでこう やるんですよ。で、その、届いてましたって言って、その段ボール、ちょっと開けてとかって言われバッと開けると、もう段ボールのもうなんか、7割ぐらいフルーチェ入ってて。で、夜になると、夕飯食ったぐらいになってなると、もう毎晩、廊下でこう声出すと、僕は違う、隣の部屋だったんですけど、廊下でこう、呼ぶんですよ。一年生とか言って、はいとか言って、外出なきゃいけないとかって。で、名指しで言われる時もあって、鈴木って、鈴木さんとかってこう言われると、バーってこう出てって、はいとか出てくるんですけど、フルーチェ作ってって言われて、毎晩そのね、フルーチェをこう作る担当をしてたっていうのをね、ちょっと思い出しまして。で、フルーチェと、ちゃんとね、こう、パックですけど、牛乳、その量のちっちゃい牛乳あるじゃないですか、ちっちゃいパックの牛乳。ちょうどそれ入れると、フルーチェ1個できるっていう量のが、ね、ちょっとそれだけこう渡されて、フルーチェを作って冷蔵庫に入れていくっていうのがね、毎晩やってたなーっていうのをちょっと思い出してですね、あ、なんか、フルーチェ食べてる時に、なんか、あー、フルーチェ美味しいなぁ。なんか、フルーチェ美味しいなぁと思って、ちょっと思い出しながら食べてましたね。谷口さん元気かなとか、とかっていうの。ちょっとそんな話をちょっとしてみました。でも、本当になんかね、そういうのはないんですか？なんか、これ食べるときに、なんか、あれ思い出しますみたいな。なんか、そういう話があってね。ちょっと、そんな話しようと思って話しました。さてですね、まあ、今日の話なんですけど、今日の話って、俺いつも、最後の方で今日の話って、今までの話は今日の話じゃねえのかよっていうとこ、ツッコミが入りそうですけど、何かこう、ちょっとテーマというかね、何かこう、一つ、最後にですね、こんなことを思うんだ、みたいな、感じで、しゃんなさせてもらってるんですけど、で、自分がやってることっていうか、自分が進んでる道って、どうなんだろう、正しいのかなとか、正しかったのかなとか、この、人にから、こういうことをやってみようと思う、でも人から笑われちゃったらどうしようとかって、二の足を踏んじゃったりとかって、失敗したらどうしようとかって、挑戦できなかったりとかって、思うことって、 まあ、ある、なんかあるんですよ。僕もあるんですけど、そういうのは、なんかないですか？そういうのあると思う。誰しもが、なんとなく少なからずはあるかなと思うんですけど、でも、やっぱりこう、僕が思うんですけど、何かやっぱりそれでやらないでいた時よりも、やらなってやっとけばよかったなって後から思う後悔よりも、何かこう、やっぱりやってみて、それを挑戦してみて、挑戦した上で、なんか、なんでしょうね。の効果、例えば同じ後悔をするんだったら、やらない後悔よりも、やった後悔の方がいいんじゃないかなっていうのをちょっと最近ふと思いまして。で、自分にもこう言い聞かせてるんですけど、まあ新しい取り組みとかも、ちょっとどんどんやっていこうかなと思いまして、やっていこうかなって、こうかなって言うだけではまだやってないんで、こういうのやりますとかっていうのを言ってね、まあちょっとやっていく。行くつもりでいるんですけど、やっぱりやらないでね、何かこう、なんでしょうね、もやもやってしてるよりも、何かやっぱり踏み込んで、その先に見える世界を見たいなと、ちょっと思いましてですね、そんな活動もちょっとしていくつもりでおりますので、そのなんか発表をしたとき、暁にはですね、おやったなって鈴木やったなってちょっと思ってくれると幸いだななんてこんな風に思っておりますので、これからもぜひ聞いていただければ嬉しいなって思いますね。ここでね、また過去のね、偉人の言葉なんかもね、ちょっと紹介しちゃうんですけど、イタリアの詩人でダンテって神曲で有名ですけど、ダンテ言葉であるんですけど、お前の道を進め、人には勝手なことを言わせておけっていうような力強い言葉がありました。ちょっと長渕さん入ってる感じ。お前の道を、人には言わせておけとか言ってこう、ちょっとありそうですけど、ね。1200年代に、ダンテって1200年か1300年ぐらいに生きてた人なんですけど、要するに人間って、こう、なんでしょう、1200年って言ったらもうほんと1000年ぐらい前じゃないですか。で、いや、1000年近くね。その1000年近く前の人も、の言葉がこんな刺さるっていうか、もう、ってうなずけるっていうことは、やっぱり人間っていうのは、こう、いつの時代も、いつの頃も、同じような、多分、苦悩を持っていて、同じような、多分、こう、悩みとかも、なんか、同じだったんじゃないかなと思って。で、それを、こう、どう乗り越えるかみたいなとこも、多分、いつの時代も、変わんなかったんじゃないかななんてふうに思って、だからそういう意味もあって過去の人の言葉とかを聞いてると、そういう、なんか過去の人がこう奮い立つような、自分、その言葉で鼓舞してたんだ、みたいな感じの言葉とかもなんか見たりすると面白いなと思うのが、一緒じゃんみたいな。変わんねえじゃんみたいな感じなので、なんかね、そういうのを言葉でね、自分も鼓舞して頑張りたいななんて、昔の人もね、そうやって頑張ってきたんでしょうから、ね、今の時代もこうやって頑張っていこうかななんて、こんな風に思って、ちょっと今日の言葉にしてさせていただきました。すいません、長々と聞いていただいてありがとうございます。ね、じゃあ、ここで告知を、一つ言います。まあ、毎週行っておりますが、いよいよ今週末に迫っておりますが、7月16日に、戸塚六歩で弾き語りのライブを行います。ね、一応また毎週言ってますけど、詳細言いますが、オープンが12時30分で、スタートが13時で、私の登場が14時20分からとなっております。アコギ一本で弾き語りでのんびり歌いますので、まあ、3連休の中日に、一緒にゆったりした時間を、ぜひ過ごしていただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひチェックしていただける方は、遊びに来ていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っておりますので、よろしくお願いいたします。さて今週の曲は、何にしようかなと思ったんですけど、今回のテーマにもちょっと近いかなと思いますので、サークルオブチェインという曲で、お別れしたいと思います。この曲はですね、夕日を眺めてみんなどうしてるかなで、新しい土地行って、なんか未来の自分ってどうなんのかななんかちょっと悪いんですけど、まあ、過去の自分とこう未来の自分っていうのをですね、変わっていくものと変わらないものっていうのをね、こう交差しながらですね、ちょっと作った師匠と一緒に作った曲になりますので、弾き語りバージョンでお届けいたしますが、聞いていただけたら、聞いてお別れしたいと思いますので、ぜひ聞いてください。じゃあですね、またまだ暑い日もこれからもどんどん続いていく予報になっておりますのでですね、夏バテには気をつけていただいてですね、 楽しくですね、まあ、健康第一というかね、元気であれば楽しく、まあ、日々もね、やっぱ本当健康ってありがたいなと思いますので、なんでしょう元気にね、過ごしていきましょうということで、ですね、素敵な日々を、素敵な夏を過ごしてくださいませ。では、どうもありがとうございました。また聞いてください。なんかいつもと、なんか締めが違うな。ちょっと、夏もね、これから暑い夏もね、続いていくと思うので、夏バテにはね、ちょっと仕切り直してちょっと言いますね。暑い夏も続いていくと思いますので、素敵な日々をですね、素敵な、健康には気をつけていただいて、素敵な日々を、素敵な夏を過ごしてくださいませ。ありがとうございました。鈴木智和でした。
今年最初の春の風が、この街を駆け抜けていく。いいよ、これでいいよ、変わらない季節が来る。幼馴染のお姉さんが遠いところへと継いでいく。時間は変わっていくんだ、どうぞ幸せでありますよ。江ノ島線に登って夕日を眺めてたら、昔の自分に戻れるのかな。同じ空見つめて歩いてきた日々を心に刻んでゆく。 Circle of Change。 美味しく育った野菜たちが食べられてゆく。優しい気持ちはずっと続いてゆくのだろう。戦争知らない子供たちも悲しいことがあるけれど、時代は変えてゆくんだ、世界が幸せでありますよ。高く分けて七つの海を越えたら、アダムとイブになってゆくのかな。同じ星を見つめて歩んでゆく日々は、僕らの光になる。風の中で、おーおーおー、変わってゆく未来の空。ラララララララララララララ最線に登って知らない街に降りたら、未来の自分に出会えるのかな。翼を持った僕たちは飛んでいく、世界の果てまで。時代は回り、また始まる。僕らは繋がってゆく。 Circle of Change。